チームバチェスタ3、アリアドネの弾丸。白鳥さん、あなた本当は AI を使って何しようとしてるんです？ AI も医療事故調査委員会も、あなた本当に医療従事者と患者さんの両方を守ろうと思って始めたことですか？と、イカルガに詰め寄られた白鳥は、当然でしょ、他に何が？と切り返したわけなんですが、なんとイカルガは、なるほど、気づいてないんだ、ご自分でも。そしてイカルガが突きつけた持論とは、白鳥は10年前に恋人を亡くし、その死因に医療ミスの疑いがあったことから、医療と患者を守るためではなく、 AI で医療ミスを暴き、恋人を死なせた医療に復讐することこそが本当の目的。ところがなんと意外なことに、イカルガの言う通り、自分は医療を憎んでいるだけかもしれないと認めてしまう白鳥。それに対して田口先生は、目的なんて関係ない、大事なのは何を作るかでしょう、患者にも医療にも公平な AI センターを一緒に作りましょうと叱咤激励。
田口先生成長しましたよね。それに対してイカルが本当に腹立ちますよね。まあ、白鳥に関しても恋人をそういうふうになくしてしまったから、これからは AI を使って医療ミスをなくしていこうという気持ちで立ち上げたんだっていうふうに、とってもおかしくないような状況だと私は思うんですけども、そう、悪いように悪いように取っていくイカルが本当に許せなくって腹立ちますよね。
まあとにかく連ドラだけでも第3弾ということで、ますます相棒という感じが強くなってきている田口と白鳥の関係性。演じている伊藤敦史と中村徹自身は、そのあたりのことも含めて公式サイトのインタビューで、まずは伊藤敦史。
同じ役ですが、田口先生もいろいろと経験を積んできています。その意味では同じ人であるという変わらない点と成長という変化、どちらもあると思います。僕自身台本を読んで田口先生の成長を感じているんですよ。例えばシリーズ1では白鳥さんに好きなだけ振り回されて、何？全然わからないという状態だったのが、シリーズ2から段階を踏んで白鳥さんの言わんとすることが少しずつわかるようになってるし、今回はさらに白鳥さんの先回りをしちゃう場面も出てきそうなほどで、ただ白鳥さんとのデコボココンビっぷりというか、白鳥さんに振り回される田口先生の面白さを楽しみに見てくださる方もいると思いますので、そこの面白さは変わらず、いや、さらに磨きをかけてお見せしたいと思います。とにかく白鳥さんは相変わらずですが、徹さんとは台本にない部分の話し合いをさせていただくようになりました。台本で描かれず時間経過をしているところで、白鳥さんと田口先生はきっとこんな打ち合わせをしているんじゃないかと、監督を通じてではなく徹さんと2人で待ち時間に話をするんですよ。そういうのって今までになかったことです。
続いて中村徹。
同じ人物をシリーズで演じる難しさ、それは同じことをちゃんとやるということに尽きると思います。またこれかよと演じる自分が思ってしまったら、それが一番いけない。同じことをきちんと同じようにやれることも大切ですし、かといって時間が経過しているだけ人間関係の変化も見せていきたいんです。特に田口先生との関係性、脚本には書かれていないけど、15分、1時間、1日といくらか時間が経過する間に2人が一緒にいれば、こんな打ち合わせを整えているのではと伊藤君と話し合うことが増えました。それでこの間自分で自分にびっくりしたんですけど、僕は新庄としてアドリブと人が呼ぶ僕からの提案をする際には、相手のセリフを変えさせたり、相手の反応をこっちからリクエストをするような働きかけは絶対にあってはいけないと思っているんです。ところがその時はセリフのやり取りの中で、伊藤君にここでこういう合いの手のセリフを言った方がいいかなと、彼のセリフやリアクションに食い込むような提案をしている自分がいたんです。しかも撮影が終わった後になってそのことに気づき、ああ俺はそんなことを言っても許されると思っていて言っていたんだと、そこまで伊藤敦史という人間に気を許しているんだと驚きました。これは自分には非常に珍しいことで、白鳥と田口先生の関係もそうなんですが、僕と伊藤君との親密度にも変化が起きているかもしれませんね。
そしてそして物語は最後に急展開。なんと MRI 室で一発の銃声が轟き、そこには衝撃の光景が、床には銃を握った島津先生が倒れていて、縦型 MRI の椅子では左目を撃ち抜かれた北山審議官が息絶えていた。果たして犯人は本当に島津先生なんでしょうか？
じゃないと思うんですけどね。
まあアリアドネの弾丸、 その弾丸という言葉が意味するのはきっとここなんでしょうか。ねえ、ということで、そんなチームバチスタ3、アリアドネの弾丸のサポーターになっていただいてます、アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に、今回もまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社、上田くんなんですが、はい、チームバチスタ3、アリアドネの弾丸、はい、なかなか面白いんですがね。
そうですね。
ただまあ、医療ミステリーということもあって、はい、出てくる用語が意外と分かりにくい、はい、ね。
そうですね。
でまあ、お部屋探しにおいてもですね、はい、いわゆる業界用語っていうのは多いと思うんですが、
はい、そうですね、うん、はい、例えばまあ皆さんインターネットとか見られると思うんですけども、よく聞かれるのがですね、はい、あのマダリの中に PS と、うん、
ははは、
はい、書いているのが、うん、これ何ですかと。
なるほど、
はい、それなんですけども、あのパイプスペースと、
はあ、
はい、
いわゆるいろんな配管がそこを通ってると、
はい、そういうことなんですよ、はい、あとですね、MB、
はいはいはい、
こちらがですね、うん、メーターボックスと。
あ、これはまさにメーターがそこにあると。
そうです、そうです、あの検診でですね、あのガス屋さんとかそういった方が見に来られると、
はいはい、
基本的にまあその入居者さんがまあ使うことはまあないところと、うん、いうような感じでありますね。
ね、でまあ、それから実際にお部屋を借りるときにもいろんな用語が出てくる、はい
ね、そうですね、
はい、まあ、最近よく耳にする業界用語、
はい、
ダブルゼロなんですが、
あ、はいはいはい、こちらの方なんですけど、どういう意味かと言いますとですね、はいはい、まあ、あくまでアパマンショップの中での用語なんですけども、うん、まあ、あの敷金、礼金がゼロと、
は
あ
は
あ、はい、そういった意味でのダブルゼロと。
なるほど、
はい、
ということは、はい、初期費用がそれだけかからないということですよね。
そうですね、はい、
ダブルゼロの物件であれば、はい、それこそ家賃しか必要ないと。
いや、そういうわけではないんですよ、保証会社さんなり、うん、火災保険の料金なり、そういったものもかかってきますんで、まあ、あの逐一ですね、
はいはい、
気になる物件がありましたら、不動産業者に問い合わせていただきたいと。
なるほど、
はい
ね、でもまあ不動産業界ね、
はい、
いろいろ新しい用語っていうのも増えてきてると、
はい、
これ営業マン大変ですね。
その辺はですね、まあ、私どもとかはですね、自己啓発としてですね、
はい、
全国賃貸住宅新聞とか、
はは、
そういったものとか読んだりとかですね、うん、知識を取り入れてますんで、
はいはい、
その辺はまあ自信はありますけどね。
わ、はい、かりました、
はい、
それではですね、
はい、
アリアドネの弾丸、
はい、
まだまだ事件の全容がわかるまでには時間がかかりそうですが、
はい、
これからもしっかりと見守っていただけるようよろしくお願いいたしますね。
はい、はい。